ヒエピタって人からメールが届いてるんですけども、
ヒエピタさん
20代男性の方ですね。はじめまして、ヒエピタと言います。20歳、20歳の大学生です。実は中1からこのラジオを聞いております。それゆえ、初めてのお便りに大変緊張しております。今回は見切ってメールをしたのは、ある怖い話を友人から聞いたので、それを報告したく思ったからであります。
嬉しいですね。
僕の友人の先輩が体験した話らしいのですが、その先輩を仮に A 君とします。ある日、A 君は友達の B 君と C ちゃんの3人で夜心霊スポットに行こうという話になり、 C ちゃんでは女の人ってことですか？なぜ C だけちゃん付けなのかな？女ってことなのかな？
なんでしょうね。
関西で有名な心霊スポット妙見山へと車で行きました。行きの車内では3人とも音楽をかけたりしてノリノリだったのですが、目的地のトンネルに着くとさすがに背筋がゾクリとするような感覚に襲われたそうです。3人は車を脇に止め、トンネルの中へ徒歩で入っていったそうです。3人ともぎゅっと手を握り合い、トンネルの奥まで歩いていきましたが、幽霊などは現れなかったそうです。なんや、なんもおらんやん、戻ろうか。 A 君がそう言ってまた3人で来た道を戻り、トンネルを出ました。トンネルの前で、幽霊はおらんかったけど、なんか雰囲気めっちゃ怖かったなと3人で感想を言い合っていたところ、 B 君が、あっと声を漏らしました。彼の視線を追っていくと、トンネルの壁にびっしりとたくさんの手形が広がっていました。さすがにこれには3人ともビビったそうです。しかし男2人が C ちゃんに、なあ、あの手形に手合わせてみろよ、ぴったり合うかもしれへんでと冗談半分で言ったそうです。 C ちゃんが怯えながらも手形の一つに手を合わせたところ、なんとぴったりサイズが合ってしまいました。うわー、これやばいやろ。男二人が驚愕している中、しーちゃんは今にも泣きそうな顔で、なあ、離れへんねんけど、手が離れへんと言い出しました。何の冗談やねん、やめろや。 A 君と B 君は冗談だと思ったそうですが、ほな、さっき車戻ってるから早く戻ってこいよとだけ言い残して二人は車で戻りました。しかし5分経っても10分経ってもしーちゃんは戻ってきません。仕方ないのでもう一度トンネルの前まで来、確認したところ、しーちゃんの姿はありませんでした。さすがに焦って二人は、しー、どこあるんやと暗闇の中を探し回りましたが、結局出てきませんでした。その日は絶望のまま二人は帰宅し、翌朝しーちゃんの家に電話したところ、帰っていないということでした。次の日になっても帰ってこなかったので、しーちゃんの家族は捜索願いを出しました。捜索班が例のトンネルを含め山の中などもくまなく探したのですが、結局しーちゃんは見つかりませんでした。やばいやん、だいぶやばい話。
結構な話ですね。
A 君と B 君も後悔の念に襲われながら二人してしーちゃんの捜索に時間を費やしました。結局1年経っても彼女が見つかることはなく、 A 君 B 君はしーちゃんがいなくなってちょうど1年経った日にトンネルに花を手向けに来ました。そこで彼らはとんでもない光景を目にしました。ボロボロに汚れた服を着て髪や爪が伸び放題のしーちゃんの姿がそこにありました。マジで。彼女は A 君と B 君を見て、なあ、手離れへんねんけど、そう言ったそうです。それから二人がかりで引っ張り、なんとかしーちゃんの手を壁から引き離し、話を聞いたところ、一年もの間ずっとここに立っていたというのです。もちろん警察の捜索隊がこのトンネルもくまなく探していたはずなんですが、しーちゃんはずっとここにいたというのです。確かに服装もあの日と全く同じものでした。以上が僕が聞いた話です。一種の神隠しのようなものにあったんでしょうか。不思議なのは一年間も何もせず立っていたのによく餓死しなかったなというところです。爪や髪が伸びきったしーちゃんの様子が目に見えるように浮かんで個人的に怖かったのでメールしましたとのことです。
新しいタイプのトンネル、
ね、新しいタイプの話ですね。
うん、
ちゃんと本人も1年間いたって
言うんだ、
言うところがね、
なんか時空が歪んでるんですね、そこ。面白い。なんか
アイソさんがそういえばね、
うん、
あのほら歌舞伎町の店で3年間いたって あんまり言わない方がいいのか、この話。
え、何それ。
あの、非合法ではないですよ。
うん。
非合法のことは一切ないんで。
うん、うん。
それは、やめとくか。
うん。分かった。なんとなく、言おうとしてることが
分かった。分かりました、うん。3年間いたらしいんですよ。まあ
ね、
あ
の、脳の状態がね。
個室で、はい、脳の状態がよろしくなくなって。
うん、うん、うん。
はい。
まあでもそれとはまた違う感じですね。
逆ですね。逆じゃねえか。ちゃんと、ほら、本人が1年間いたって自覚してるパターンは、なかなか新しいですね。こういうのって普通さ、うん、なんていうの、時空が歪んだとしたら、本人は別に10分ぐらいしか経ってないって、思うようなもんじゃないですか。
なんでしょうね、これ。神隠しとはまたちょっと違う感じですよね、だからね。
いや、まあでも神隠しでこういうパターンありますよね。この、いきなりいなくなって山の中で1年間経って、ボロボロの状態で出てきたっていうのは。
汚れてはいたわけですね、だからね。
うん、髪や爪が伸びて。
でも生命エネルギーはずっと保たれたんだ。
うん。
彼女にとってはそんなに時間、1年間365日に感じられてたんでしょうかね。
いやだからそういうことじゃん。本人がそう言ってたから1年間。まあわかんないですよ。本人に聞いたわけじゃないですから。いろいろね、これはまた友人の先輩だから。
うん。結構近いっすよね。
いや。まあ都市伝説のパターンですよね、
うん、
友人の友人 FOF パターンですよ、うん、フレンドオブフレンド、うん、うちらからするとヒエピタの友人の先輩だからだいぶ遠いですよね。
まあまあそうですけどね、
うん
うん、
まあそういう実は怪談ではないですけどね、
うん、
だってなんで報道されてないんですか。じゃあ
そうですね、事件として結構有名な事件になるはずですよね。まあ脚色はされてるでしょうね。
じゃあ本当の部分もあるってことですか。
あるんじゃないですか。
あ、A 君と B 君が C ちゃんをレイプして山に置き去りにして、それを隠すためにそういう話を作った。
まあ、怪談話って語りたくない部分を語らずに語ったりすることもあるみたいですからね。
死んだと思ってたしーちゃんがひょっこり出てきちゃって山の中からね、
うん、
でそれ辻褄合わせるためにこういう怪談話にした
とか、もしくはどっかの山小屋にずっと監禁して、うん、
あ
慰め物にして、
あ
1年間。
さすが今にさん、僕よりもちゃんとそういう発想が優れてますよね、
うん、どういうことですか、ね、
そういうサイコパス的な発想が
ありがとうございます。
前アメリカで会ったもんね、本当にずっと監禁されてて、
うん、
コンテナの中に、
うん、
が救い出されたってありましたもん
ね。ありましたね、はい、まあそういうことじゃないですか。で頭もおかしくなっちゃってて洗脳されて、お前ここにずっと立ってたって言うんだぞっていう二、うん、人に言われて、じゃあそろそろっつって救い出したみたい。
ヒエピタさん、その友人と友人の先輩、まあ多分その友人もね、そんな犯罪者の後輩だから、まあ何らかの犯罪者ではあるでしょうから、縁を切った方がいいんじゃないですかね。
言いがかりだよね。でも中1から聞いてくださってるって言ってた、さっき。
うん。
すごいね。
うん。
ありがたいね。
よく中1でね、こんなネットラジオを聞こうっていう気になるよね。
そう、でもこんないい話あったんだったら、もっと早く。
最近聞いたんでしょ、だから。
そうなのかな。うん、じゃあ、ちょっと他にも集めてください。
実は怪談がいいかな。
うん。
うん。
まあでも都市伝説も。
まあもちろんもちろん。鹿島さんもそうですからね。うん、
いいよね、すごく。
今、まあ、直近で来たのは実は怪談かな。
うん。
うん。頑張れ
頑張れ。
次。ダーヤマさん。また20代男性ですね。
若い方がね。はい、
あ、ヒエピタさん、もし若いからね、ちょっと言っとくけど、本気で言ってないから大丈夫ですよ。
何が？
え、その実は怪談じゃないからちょっとなっていうニュアンスで伝わったら。
ああ、そうだね。
20代だから。まだ20歳だから。
うん。まあでも中1からずっと聞いてくれてるから、吉田のそれとか分かってくれてる。
本気にしちゃうからさ。
うん。
めんどくさいじゃん。
めんどくさいって言うね。そういうとこだよ。
ダーヤマと申します、うん。個人的に聞いた実は怪談で、具体的な場所を特定することができず、現場がどこかということに関してお手上げ状態になってしまったので、絞り込めた範囲でお伝えします。 出だしがいきなり唐突な感じですね、はい。前に勤めていた会社の後輩から1年ほど前に聞いた話です。彼は東横線沿い川崎市内在住とその時は言ってました。実家暮らしの彼は自身の出た幼稚園か保育園の脇を通って通勤しているとのことで、幼稚園児の頃経験した話をふとした時にしてくれました。ある日、その幼稚園にあったカゴ式ブランコ、かっこ一つのカゴ状の椅子に複数人が乗れるようになっているもののカゴの下に滑り込むような形で地面とブランコに挟まり、怪我をしてしまった園児がいたそうです。その園児によれば、誰かに引っ張られた、とのこと。この話をしてくれた彼は、同じ組だったその園児の話を聞いたときに、子供なりに、へえ、そんなことありえない、と思ったそうです。何もないはずのブランコの下から引っ張られるというのは確かに不自然です。しかしそれからしばらくして、他ならぬ彼が同じようにブランコと地面に挟まり、怪我をしてしまったんです。いつも通り遊んでいたら突然足をつかまれた感覚があり、引き込まれてしまったと彼は話してくれました。今から20年弱前のことだそうです。結局捻挫と擦り傷で済んだそうですが、ありえないと思ったことが自分の身に降りかかった経験として強く記憶に残ったんだそうです。今もその保育園では季節によってそのブランコが設置されているそうです。過去、季節によってなくなってたりするそうです。よくわかりませんが、金属製の大きな遊具を定期的に出したりしまったりするでしょうか。そもそもカゴ式ブランコ自体も危険性ゆえに今はあまり見かけなくなってます。個人的にちょっと違和感を感じましたが、彼によれば事実だそうです。個人的にこの幼稚園がどこなのか調べていましたが、川崎市内の東横線沿いの幼稚園、保育園といってもたくさんあり、特定は困難でした。この話をしてくれた後輩によると、寺持ちのお寺のね、幼稚園か保育園だったそうです。もし似たような経験や具体的な現場に心当たりのある方がいればと思いメールしました。トウモロコシの会の皆様のご関心を引ければと思います。暑い日が続きますが、皆様何卒ご自愛くださいませ。っていう。これね、
うん、
初めは全然大したことない話だなと思いながら、
はい、
ちょっと使えねえなと思いながら切ったんですが、
うん、
これはね、階段の面白いところで、
はい、
このブランコがなぜか季節によって出たり入ったりするっていう謎が一つ足されたことでぐっと、
うん、
いい話になりましたね。
なんでしょうね。
ただね、その足掴まれたっていうさ、まだ未就学人のね、
うん、
ガキの記憶が
2
個あったっていうね、そんなんはっきり言って使えませんわ。
そうすか。
ボツっすわ。
そうすか。
はい。ただあんなね、わかるでしょ、カゴ式のブランコ、でかいやつ。
わかる。だって、土ごとさ、掘り返さないとダメだ
ぞ。だからね、基礎とか多分あるだろうしね。
めちゃくちゃ工事代かかるから、そんなことしないよ、普通、うん。
基礎とまでは言わないけど、だいぶ地中深くまでね、ねじ込まなきゃいけないですよね。それが、でちゃんとこの人は、そこに不自然な違和感を感じて、
うん、
問いただしてるんだ
からね。そういうことだよね。
後輩に。いや、うん、でも、あマジっすよって。まあ、多分川崎の人だから。マジっすよみたいな話だろうけど。
川崎の人バカにしすぎだろ、
うん。ブランコ、うん、うん、うん。なんか、夏、うん、秋、うん、とかに、なんかなくなっすわ。マジパネっすわ。って言ってたんでしょ、多分。
いや、言ってない、そんなことは、多分。なんか、遊具ってでも怖いっすよね。なんか、お前、この話ラジオではしてないと思うけど、湘南町っていう町が出身なんですけど、ね、僕
手賀沼の近くの、
そう、沼の南にあるから湘南町、
ああ、
なんです
か、嫌な名前ですね、
沼の南の町とか言って湘南町ね、まあもうないんですけど湘南町って、
それやっぱり今西さんが裏山に火をつけて、
いやいやいや、
村ごと焼き払われて
あのそうではなくて柏市に統合されたんですがね、うん、まあ、手賀沼のところに公園があって、そこの遊具のところでよく自殺者が出るからって言うんで、
うん、
お坊さんが一度念仏唱えに、
遊具の何、
遊具に、
いや遊具の何の遊具、
あのなんつうの、こう運転じゃないけど、なんかほらこうぶら下がってこう前に進むようなやつあるじゃないですか、はしご状、はしごが横になったみたいなやつ、
はいはいはい、アスレチックの、
ああいうとこに首つって死んじゃうっていう
ので
、でなんか人気もなくて気持ちの悪い公園なんですって、
うん、
でそこにお坊さん行ってこう念仏を唱えてたら、すぐ耳の後ろで同じ念仏を誰か唱え始めたんですって。 ふってみたいな、誰もいなくて、でまたこう前向いて念仏やると後ろから一緒に真似をする。それが別に念仏唱えてるんじゃなくて、念仏唱えてるお坊さんをバカにするような感じで一緒に念仏を唱えるふりをしてるみたいな。
こっちはじゃあ、一切そうじゃ念仏はどうせんだかんだけんだらちゃんとやってんのに、一切念仏なめみでなめみでみたいな、
そうそう、でふぅって笑ったりとかするらしいんです。で後ろ見てもいないと。
あ、
そんなことがあったって話を聞いたんですけど、ただ僕あの辺の出身なのにその公園どこにあるかちゃんと確かめたことなくて、
うん、
まあ、そのうち、まあ、手柄松も広いんだよね、めちゃくちゃ。そのうちなんか探したいなと思ってるんですけど、その話はちょっと怖かったですね。なんかさっきの資料館とかじゃないですけど、なんかちょっと霊じゃなくてなんか変な、
うん、
悪意のある変なものの存在を感じるよな、うん、その話って思いました。だって自殺者がそんなことしないんじゃないかなと思うし、
なんかだからもっとね、悪魔的な、
うん、何か
存在、
自殺に人を引きずり込む何か、
うん
うん、
ちょっと力が上のやつみたいな感じですかね、
うん、
あとは超怖い話の初代編著者の樋口昭雄さんが、
はいはい、
ジャングルジムマンって話をね、
うん、
書いてますよね。
ジャングルジムマンどういう話ですか？それ見て読んだことないです、
まあ、居酒屋で飲んでて、でちょっと20分ぐらい家までフラフラね、夜中歩いて帰ろうと思って帰ってて、で公営住宅の敷地をずっと突っ切ってたら、その公営住宅 の公園にジャングルジムがあって、そのジャングルジムの真ん中に男が立ってると、
はい、
中年のおっさんが立ってて、まあ、酔っ払ってるから、なんかあれこんな夜中に何してんだろうなってその時は思って、ただなんか変な違和感があったんだけど、まあそのまま普通に家に帰って、で翌朝起きて気づいたら、あれと思って、ちょっとおかしいなと思って、まあその日明るいうちにまたその公営住宅の公園のジャングルジムを確かめてみたら、ジャングルジムってまあこう格子状にね、鉄の棒が立方体になってるじゃないですか。どっからどう見ても大人一人が中心に立つような構造にはなってないんですよ、
うん、
つまり透けない限り
は、はいはい
はい、あれは何だったんだろうっていう、まあ、本人の実体験談ですね。
うん、
でそれがどうも書きぶりから見ると阿佐ヶ谷住宅だなと僕は特定しました。うん、多分そうです。
なるほど。
もうないですけどね、
はいはいはいはい、
とっくの塔に取り壊されちゃってるんで。もちろん樋口さんが書いた時代はバリバリありましたけど、
はい、
もう一回閉鎖してみんな出て行って、で数年前に取り壊されましたよね。
ははは
うん、でなんか住友系の高層マンションが何か建つんだっけ、
住友系のマンションが、
うん、ような噂も聞きましたけど。
ほうほう。
で確かにそこの阿佐ヶ谷住宅で検索すると多分画像出てくると思いますけどね、青いジャングルジムがありますから、あそこ。ほうほうほう。まあ、僕も何回も見てますし、そこは、まあ、その阿佐ヶ谷に住んでた時期もあったんで、まあそこかなとこう思いました。
なんか特定できるとちょっと怖いっすよね、なんかね、
うん、何を調べてるんですか。
あのね、公園といえばね、
うん、
曽根雅子さんっていう漫画家がいるでしょ、
はいはいはいはい、
彼女の漫画で「マガブチ公園」っていう漫画があるんですよ。
そう、
ご存知ですか。
いや知らないです。
超怖いのね、それ。要は人食い公園なんですよ。
公園自体が、
公園自体が何かしらの魔力を持っていて、多分昔何か悪いことがあったのか分かんないけど、
うん、
その公園にまつわるエピソード漫画なんですよ、うん、いろんなショートストーリーが繰り広げられて、
うんうん、
例えばライオンの置物があって、夜酔っ払いのおっさんがいたらそのライオンに食い殺されたりとか、
うんうん、
砂場に埋もれていってもう二度と姿を現さない子供とか、
うん、
とかね、
が怖かったと。
それすっごい怖いんで、もしそれ公園系の怖
い、全然出てこないですけど、まあ曽根雅子の漫画とかだとちょっと吸盤とかしかないパターン多いですからね。
うん、多分ね、もうないかもしれないね、
うん、
砂場に引きずり込まれて消えちゃう少女とか、
マンだらけとか言って探さないとないかもしれないですね、
うん、街で起きる不幸な出来事を事前に地面に書き続ける少女がいて、
うん、結構いいパターンですね。
で気づいた女性が何書いてるのお嬢ちゃんって言ったらバラバラに引き裂かれた人間の絵が描かれてて、うん、その女の子がこれお姉ちゃんよって言って立ち去って、でその後お姉ちゃんは交通事故でバラバラになるみたいな、うん、とか。
曽根雅子をマガブチ公園で検索しても出てこないですからね。
そうですか。
マガブチ公園で間違いないです
ね。間違いないと思いますね、
うん、
はい、それは。
他には
まあ公園絡みで言うと、なんかニューヨークに住んでたんですよ。
自慢ですか？
いや自慢じゃなくて事実なんですけど、
うん、
で、まあ、郊外なんです、ニューヨークっつって、
うん、
あのマンハッタンとかじゃなくて、で郊外って本当にもう何ていうかな、建物も高い建物もないし、
うん、
空がすごい高いんですが、住んでた場所がグリーンビルロードってとこだったんですよ、
うん、
でそのグリーンビルロードの近くにはグリーンビル小学校っていう小学校があるんですけど、
うん、
結構この辺って南北戦争で人が結構いっぱい死んでるらしくって、
なんか前も言ってましたよね。
そうそうそう、その
通りの名前に
オールドアーミーロードっていうのがあったりとかね、うん、でそのグリーンビルロードで何があったか知んないですけど、
うん、
グリーンビル小学校に友達の妹が当時通ってて、うん、僕は近くの中学に通ったんで、
うん、
その小学校は家の近くだったんでよくバスケットボールしに行ってたんですけど、
うん、
なんかね授業中にいつも友達の女の子、同じクラスのが窓の外ずーっと見てるんだって、
うん、
で窓の外って校庭があるんだけど、で公園と併設されてるんだけど、その公園の方をずーっと見てるんだって。で何見てるのっていつも聞くんだけど、うーんって。である日またずーっと見てたから、その友達の妹がいるところからあんまよく見えないんだけど、何かを取りに行くふりしてその子の机の方に行ったんだって。でその子の視線の先をふって見たら、なんか公園の方で黒いもやみたいなものがうごめいてるんだって、うん、あれ何って後で聞いたら、見れたっつって、あれはこういうものっつって学校のノートに書いてくれたんだけど、
うん、
白い服着た女が自分の首を持ってうろうろうろうろ校庭ずっと歩いてるんだって、
うんうんうん、
そういうのがずっといつも歩いてて、それを見ているってその女の子が言ってたそうなんだけども、
うん、
なんかやっぱちょっとなんていうのかな、霊的なもののその視覚的な情報がさ、やっぱお化けって感じだよね、向こうはね、すごくね。貞子とかさ、ああいう心霊的なっていうか、なんか首持って歩いてるってあんたみたいな、まあ、ゴースト。
そうですね、うん、まあ民話っぽいですよね、
うん、っていう話は
聞きましたね。民話というかまあね、うん、ゴシックホラーっぽいですよね、
うん、っていう話を聞いたね。それは
焼きリンゴっていう10代の男の子から、沖縄の人から来てるんですけれども、
うん、
いつもラジオ楽しく拝聴してます。先日ヘトヘトになったバイト上がり、明日が休日という高揚感もあり、深夜12時頃からふらふらと帰路にもつかずに辺りを散歩しておりました。するとあろうことか酔っ払いの中年男性に絡まれ、30分ほどお話しする機会がございました。男性はどうやら家にクーラーがない、酒を飲んだら暑くてたまらないので散歩をしているとおっしゃられ、僕も近くに交番があったのを良いことに、何かあったらそこまでダッシュしようと思い、だらだらお話を聞いておりました。支離滅裂な言動から本当にあった呪いのビデオシリーズが好きなこと、またそれを見たせいで年がいなくトイレに行けないという気色の悪い事情が伺いましたので、ふと何か怖い体験をされたことありますかと尋ねました。すると出てくるのはどれも些細な昔話。近くの公園でヤンキーがホームレスの住処に放火して殺しただの、幼い頃キジムナーを見ただの。これが並列されるっていうのもおかしいと思いますけどね。
面白いね。でも
この焼きリンゴくんもちょっとサイコパス気質。
全然なぜなぜ。
まあね、なんで幼い頃キジムナーを見たと。近くの公園でヤンキーがホームレスの住処に放火して殺したなど、些細な昔話しか出てきません。
バラエティに飛んでますけどね、
うん、しかしその中で一つ、幼い頃人玉を見たという話がございました。まあ、これも別に普通じゃん。それも大きさは優に 2,3 メートルを超えていたというのです。ああ僕は皆様に比べればオカルト弱者であり知識も浅はかですが、果たしてそれほど大きい人玉というのはメジャーとは思いません。まあ、酔っ払いなのでディテールについては聞き出せませんでしたと。ああ なので今回はこの件について、また近年科学的に解明されつつあるオカルト案件の一角と言っても過言ではないように思われる良き人玉怪談について、ちょっと話文章下手くそだな、まあ、人玉の人玉っていうのはまあよくね、リンとかのせいだとか言われて科学的に検証できるようなのもあるから、なんか知見を聞かせてほしいということですね。
ということですね、うん。
長文失礼しました。コミケお疲れ様でした。土地柄そちらに赴くことはできないことを悔しく思いつつ、ますますのご活躍を心からお祈り申し上げております。コミケ明日です、僕。
うん。
うん、明日です。
13日。
はい。2、3メートルの人だもんね。
うん。
うん、で、だから、焼き殺されたホームレスを見ただけの話なんじゃないですかね。
おー。その会社が怖いですね、ちょっとね。
うん、
発光体でしょ？なんかこの間もね、UFO 騒ぎがありましたけど。
あ、そうなんですか。どこで？
都心？
はあ。
いや、もうてか埼玉の方だったかな。ごめん、ちょっとそこあやふやだけど、まあ関東近県ですわ。
うん、
で、なんかいろんな街の人が見たと。
うん、
なんか発光体が空からこう落ちてくる、動きがおかしいと。
ゲーラカイトだったやつでしょ。
そう
ちょっと古いし話題が、
うん、だから発光体って、
はい、
光ってやっぱちょっとまあ勘違いが起きやすいよなっていうのはちょっとあるかな、うん、なんかロマンのないこと言うんですけども、
さっきからリスナーさんのメールにダメ出しばっかしてるじゃないですか。
ダメ出しなんか一回もしてないですよ。
今したじゃん。
今ダメ出しじゃないですよ。発光体って
もうそうやるからあんまり送ってこなくなるんじゃん。
俺のせいかよ。
じゃあね、みろりさん。あ、久しぶりですね。覚えてますか？福岡の女性の方。
はい。
はい。有名野球選手の愛人だった人ですね。
はい。
はい、誰かは教えてくれないけど。
そうですね、はい。清原から手紙もらった人。
清原から、その、非常に丁寧な。
いつも。
後輩をよろしくお願いします。
お世話になっておりますって。
っていう。
字の綺麗な方だなという印象が、はい、っていう、
ね。こんにちは、みろりと申します。前回お便りを読んでいただいて1年もご無沙汰してしまいました。まあ、ラジオ欠かさず聞いておりますと。スカイプ人生相談も毎回楽しみにしています。
面白い。
私も何かご相談したいところですが、しょうもない過去の悩みくらいしかなく、お役に立てず申し訳ないです。いや、してください。スカイプ人生相談。
してほしい。
はい。多分面白いし、その過去の悩み。
う
ん、
そうですね。
今回は新しく階段を仕入れましたのでお便りしました。
ありがとうございます。
私が通っている整骨院の整体師、K さんに聞いたお話です。K さんは福岡出身ですが、高校時代、サッカーで、鹿児島の高校に入り寮生活をしていたそうです。これね、僕の判断で高校名を伏せるかどうかお願いしますって言うんで言いますけど、神村学園、はい、知ってる？
知らない。
その高校でのある時期、10日間の出来事でした。学校はもともと墓地で、学校の七不思議のような噂があり、匍匐前進している兵隊を見たとか、霊感のある人が食堂に首吊り自殺をした人が見えるなどなどでしたが、その他に、学校の講堂の扉のうちに、扉のうちの一つに、奥にもう一個扉があって、その中に女性のホルマリン漬けがあり、扉を見ただけでも触りがあるというものでした。それを聞いた K さんは、そんなの噂だと思いつつも、そこは高校生ならではの好奇心から、数人でその扉を見に行ったそうです。噂の扉の奥に確かにもう一つ扉がありました。あったんか。が、開かなかったようで、K さんは怖かったので、チラッと扉を見るだけにとどめ、その時はそれで終わったそうです。しかし、次の日から自分のメールアドレスからメールが来るようになりました。
ほう。
ほう。
怖い。
内容は、何してるの？今、ここにいるの？早く見つけてよ。という短文だと。それに返信しても自分に返ってきます。まあまあね、自分のメールアドから来てるからね。当然、友人たちに事情を話し、犯人探しもしたそうですが、みんな自分じゃない、知らない、と言います。その間にもメールはどんどん来ます。怖くて電源を切ったこともあったようですが、気づくと電源が入っていて、メールは来ています。内容は主に、何してるの？でした。ある日、個室の自分の部屋で一人、本を読んでいるとメールが来ました。それ、面白い？そのメールを見た途端、本当に友人の誰かではないのかも。いたずらではないのかも。まあ、実際ね、一人で本読んでる。わかるわけないですからね。と怖くなり、先輩のところへ入り浸ったりもしたそうですが、その先輩がメールを打つ素振りがないのに、その時に行動していたことをタイムリーに送られてきたようで、 本当にあれは怖かったんですよ。あ、あと、子供の時のことなんですけど、と、次の話に行こうとしたので、私は、ちょっと待って待って待って。それ10日間で終わったんでしょ？最後のメールは何だったの？と聞くと、K さんは、あ、ああ、僕見つけられたんですよ。え？最後のメールは、見つけた、だったんです。ええー、それ、はしょるとこじゃないし、まったく、これだから素人は困ります。まあ、いいでしょう。その後、見つけられた K さんは、特に何の問題もなく、無事に3年間の高校生活を終えたそうです。何にもなくてよかったですね。他にも K さんは、車を運転していたら眠くなってコンビニの駐車場で仮眠を取ろうと駐車し、目を閉じてうとうとした途端、目がギラギラしたでっかい人がフロントガラスに覆いかぶさってきて驚いて逃げた、とか、子供の頃、叱られて締め出されたら、横の、締め出されたら、まあ、どっか閉じ込められたってことですかね、うん。横の壁から赤鬼が出てきて、後ろを素通りし、また壁に入っていったなど、美味しい経験多数の方でした。私のお便りは以上です。まあ、いろいろと、はい。
ありがとうございます。挨拶があると。なんか、ホルマリン好きのその女っていうのはちょっと気持ち悪かったですね。
うん。あんまり聞かないタイプの話ですね。
西岸良平さんの漫画って、
うん。
ホルマリン漬けの女いっぱい出てくるんですけど、
うん、
あれ性癖なんだろうね。
性癖でしょうね。
ね、
はい。
女をホルマリン漬けにするっていうのがね。
あの、固まった女が好きな人もいますからね。
うん。
固まった女が出てくる作品を集めたサイトとかもありますからね。まあ、いろんな冷凍だったりとか、まあ、石膏で固めたりとか、あと変な化学。SF 的な科学で固めたりとかいろいろありますよね。催眠術で固めたりとか。
セイントセイヤの評判のお母さんとかね。
まさにまさに。
ね、
ああいうのを、やったサイトで気持ち悪いな、このサイトと思ってたら、あの人、都学会会長の人だった。
へぇ
名前なんでしたっけ？都学会の、あの、会長、
はい、
さん。
はい。
あの、小説も書いてる、
うんうん、
あの人。
がやってる、運営されてる。
が運営されてるサイトでしたね。
皆さんいろんな性癖があるんだね。
気持ちはどういって。
気持ちはどうい
って思いました。はい。
はい。
どうですか、ニオリさん。
はい。
もうそれぐらいですか、
怪談話ですか、
はい。
まだありますよ。
ありますか、
まあ、これは、すごい仲のいい友達が実体験したやつなんですけども。
はい。
19の頃に、先輩とよく、うん、心霊スポット行ってたんですって。
うん。
で、先輩の彼女がスポットマニアだったらしくて。は
い、ごめんなさい、その前に。
ん？
会長ではないのか、原田実さん、
ね。はい。
でしたか、今の話は、
はい。
固まってる女の人が好きな人、
ね。そうなんですね。
会長さんなんですね。うん。
はい。
すいません。
いえいえ。で、まあ、19の時によくそういった心霊スポットを巡っていて、
はい、
とある、場所に行くと、行くことになった時だったと。でそこは、ペンションの、まあ、ペンションを経営した家族がですね、その、泊まってた家族と一緒に、全身だという逸話がある。
いやいや、全身だって言われても、殺されたってこと？
まあ、他殺もあったんじゃないですかね。っていう噂のあったペンション跡地に行こう。
まあ、ペンションは絶対そういう噂ありますからね。
ありますよね。
オーナーが自殺したとか。
廃屋になったペンションだったら何でもそういう話を多分つけるんでしょうけどね。
首吊り自殺したりとかね、あの、火事になってね。
多分ね、
うん、事実無根。でもそれは違うんですね。あれは、オーナーの弟さん。あれ、弟さんだっけ？
オーナーの奥さんの弟さん。
あ、そうだ。奥さんの弟さん。
私分かった。
ね、上から見てるんだ。私分かってた。あれは、オーナーじゃないんだ。オーナーの霊なんか出ないんだ。あれは、オーナーの奥さんの弟さん。あの、有名なね、猪苗代のお化けペンション
ね。あの、意味わかんない。
猪苗淳二の恐怖の現場のね。
そう。なんなの、あのテンション。
なにこれ、ラポン、ラポン、ラポン、ラポン、ラポン、
ラポン、ラポン、つって。
猪苗代のね、お化けペンション。
赤者の声聞こえた、赤者の声聞こえた。
はい。
はい。で、まあ、そういう、あるじゃないですか、ペンション階段みたいな感じでね、よく言い伝えみたいなね。
うん
う
ん、
で、そういうペンションが、埼玉県は嵐山っていうところにですね、
はい、
あるっていう話だったんで、はい、車を走らせて行ったそうなんですよ、うん。で、ここだと聞いた場所があったので、うん、GPS で設定してですね、カーナビ設定して、そこを向かったわけなんですけど、
うん、
なんかですね、設定した位置がどんどん移動するんですって。
うん、
あれあれあれっつって。で、山道ずっと行くんですけど、
うん、
どんどんどんどん移動しちゃって、わけわかんないね、これっていううちに、キーって、 一本道に行き着いたと。目の前に墓場がバーって広がってるんですって。霊園が。うん、でこれ気持ち悪いっつって。で、ちょっと戻ろうやつ。ブーって戻ろうとしたら、道の途中にあれこんなのあったっけっていう地蔵があったんですって。
お行きは気づかなかった。
うん。あれっつって車止めて、で、僕の友達が降りて、まぁ、あ、ちょっと、その時、まぁ、あ、やんちゃな感じだったんで、地蔵のとこ行ったら、地蔵の足元に靴が落ちてたんですって。
うん、
男性物の靴。一足だけ。あ、一足じゃなくて、片方だけ。ごめん。で、おい、やめろ、そんな触んなよってみんな言って、やめねえよ、戻っておいでよって言われたけど、あいいやいやってこうやってガッて掴んで、ヒーンって思いっきり投げたんだって、今まで来た霊園の方向に。で、その後バターンって車乗ってバターンって走ってたら、あれお前それどうしたの手って言われて、えって言ったら、さっき靴掴んで投げた手の手首のところがパンパンに腫れ上がってるんですって。
うん、
で、うわ、なんだこれと思って、痛くないのって、いや、痛みはないけど、何これって、風船みたいに膨れ上がってくんですって。で、そうすると、あれこれ何の音ピーピーピーっていう、なんか、サイレンでもないし、口笛でもないし、笛でもないけど、なんかそんな甲高い音がずーっと向こうの方からついてくるんですって、車と一緒に。で、なんかこう、いや、パトカーの音だったら、ね、もうちょっと金属っていうか機械的な音がするし、え、何これみんな聞こえる聞こえる聞こえるって、車とかずーっとその音が聞こえてついてくる。で、どこだっけ、練馬のインターぐらいまで行って、そこ降りるまでずっと聞こえてて、今言った降りたところで聞こえなくなったらしいんですよね。で、まあその日は本当にいろんなことが続いて、例えばライターがみんな急につかなくなったりとか、タバコ吸おうと思って
ます。まあそれはまあ。
ジッポのオイル変えたばっかのやつとかも全然つかないみたいな、うんうん、火がつかない、
うんうん、
みたいな現象があって、で、みんなのたまり場のお店行ったら、その友達の手の腫れは引いてたらしいんですけど、うん、あれ何だったんだろうなみたいな話をこの間聞かせてくれたんですけどね、うんうん、まあ、あんま良くない場所だったのかもしれないですね。
嵐山の方に、
うん、行ったそうです、
うん、それも現場特定しようと思えばできますね。
できます、
うん、
友達は多分教えてくれると思う、うん、ここだよっつって、うん、階段の現場として見に行けるんじゃないですかね。
そうそう、あのポイントなのがやっぱり僕は現場に行ける、つまり場所が特定できる階段だとなお嬉しいかなという。
あ、先ほど例えば皆さんに階段を聞くときもですね。
そうです。まあ絶対のルールではないので。
ええ。
あとはね、まあ遠いところだとさすがにそれだけのために行くっていうことも、
まあね。
そんな別に裕福でもないんで、
はい。
できないですけど、なんかね、皆さんの
お力添えがね、
うん、
ないとね。
そうですね。もうやっぱり一人一人の力が合わさらないといけないと思うんですよね。
今ね、
はあ、
一つあの集められないかなと思って、
はあ、
とある人に この間メッセージを送ったんだけども、
はい、
その方っていうのはね、つい最近まで赤坂でモンゴル居酒屋をやってまして、
あの人でしょ、
通歩さんなん
ですね。通歩さんでしょ、最近辞めましたよね。
はい。で、7月末で閉めまして、8月の1日からですね、うんうん、徒歩で福岡に向かってます。
ほうほう。
徒歩で福岡に住む自分の息子に学費を届けに行くっていうことを。
いや、もうそれさ、電信で送りゃいいじゃん。
いや、もうなんか知んないけど。
お前っていうのは、スーホさんが歩いたその旅費分送りゃいいじゃん。
お金使う。
プラスして。
に言ってるん
だ。いやいや、お金使うから逆に、まあね、徒歩で行った方が絶対。まあね、ずっと野宿なの、その間。
野宿。で、しかも。
でも飯も食わなきゃいけないでしょ。
もちろん。なんか肝がね。
うん。
夜通し歩くわけ。しかも、うん、街灯が一つもない山道を今ずっと歩いてんの。
わざわざ？
わざわざ。
なんで？
いや、なんでって言ったんだけど、いや、僕もうすごいね、もう太っちゃったからさ、もうこのみっともない体をね、なんとかしたいんだよ、つって、
うん。
で、みっともない体ともうバイバイして、遊牧民の通報は、またモンゴルに戻ります、とか言って、いや、通報さん、ほんとやめな、つって。ほんと、事故とかあったら危ないし、つったら、いや、僕もね、人からそう言われても言うこと聞かないよ、って。ほんと一切言うこと聞かない。ほんとみんなが Facebook とか、通報さんほんと無理ですよ、って言ったら、みんな無理だって言った人は見てみるがいい、みたいな感じで、無気になってて、なんか、すごい、意固地になってて、なんか、
よかれと思って。
この間も台風直撃した時に、トンネルの中でずっと野宿してて、そういうところは水が押し寄せて、あの、水で埋まった、満たされちゃった人危ないから、って。もう、 あれしなとか言ってみんなが Facebook でメッセージしても、いや、大丈夫、大丈夫、って。
泳ぐから。
そしたら、映像とかもいっぱい届いてて、うん、その Facebook でアップしてるんだけど、うん、ずっとトンネルで台風の水がガシャガシャ来てる中、うん、歌ってたよ、なんか。
モンゴルの歌を。
モンゴルの歌とか。
白い馬とかそういうやつですかね。
いや、もうね、やばいよ、スーホさんと思って。うん、もう後でさ、流すけどさ、でもそのスーホさんが、スーホさんが山道をね、うん、歩いてるからさ、なんかね、例えばね、これ、映像今流すよ、山道歩いてる。
うん、わざわざ山道歩くわけね。
うん。
深夜の3度、今夜中の3時。
真っ暗ですね、映像。
何にも。車の通行もない。真っ暗な一本道をずーっと進んでまーす。
本当に真っ暗です。
まあ、勇気がない人、深夜の3時にここを通るのは、本当に勇気いるだろうけれども、私、スーホーは、何があっても、絶対後下がりしないからね。
意固地になってんじゃねえよ。
まあまあ別にね、不良に襲われるとかだったら大丈夫ですけどね。
まあ多分あの人はね。
まあね、朝青龍に勝ってる人ですからね。モンゴル相撲でね。
何も見えない。
もうすぐ4時だけれども。
別の日ね。
これ真っ暗な
山を、1時間半かけて、通り抜けた、明るくなってきました。1時間半の間に街灯が1本もなく、車が1台も通らず、自転車の3、4人組の若い人に会っただけ。
うん、その人たちが本当に怖かっただろうね。
襲われても、幽霊が出ても、
いやだから、あなたが多分幽霊だと思われてる。でっかいモンゴル人が、こんな、なんか、ブツブツ喋りながら歩いてたら。
これ台風ね。
はい。
なかなか台風が止まないから、もう一曲歌いたいと思います。私、泣いても、行き先、
何の歌？
拒まれて、
クリスタル金
空は、
え、こんな歌あったっけ？
あなたのそばで、
ああ、
暮らせるならばを替え歌してるんだね。
あれ、サビ入らないの？サビ入る
か。はい。はい、これを、水没しそうなトンネルの中で歌ってる。そうですね。
しかもこのトンネルもさ、トンネルっていうか、上板張りみたいな、なんなのこれ？
わかんない。
普通のトンネルじゃないの？
違うね。終わっちゃった。
うん、まあ、
うん、まあ、みたいなことね。スーホさん。一
人で散歩歩いてま
ーす。まあまあいいや。で、それで？
で、スーホさんに、山道、それだけ毎日ね、
うん、
夜道歩いてたら怖い目に絶対合うから、
うん、
怖い話集めてくださいってメッセージを送って。
まあでも、いやでも、怖くないでしょ、多分、なんか変な目に遭ったとしても。
スーホさん気づかなそうだよね。
いや、気づかないし、気づいたとしても、うん、変なのが、いたよって。どう、僕ね、出ていけって言ってやって、下出て行ったよみたいな。そういう階段でしょ、どうせ。
あの、ストーリーになってないってやつ、ね。
なってないし、別に怖くない。
わかんないよ。視覚的にめっちゃ恐ろしい化け物に出会うかもしんないよ。うん、首が7個繋がった変な女がいたとかさ。
まあ、頑張ってほしいですけれども。
はい。
はい。ね、だからそんなところですか？
そんなとこですかね。
うん、なんか言おうとしたけど忘れちゃったよ、この。変な話が降ってくるから。
なんだろう。
うん。まあ明日コミケがあるんで、まあそれは別に、
うん。
うん。いいんですけど。
はい。今には夜9時ぐらいから、
はい。
この間やったバーレスクのイベントやってるんで、はい、もしよかったら来てください。新宿のアフターパーティーっていう。
わかりました。
バーです。
はい。行きません。僕は行きません。
まあ打ち上げとかあるんでしょ？
コミケがあるので。
わかるわかる。しょうがない。
そんなところですかね。
はい。
まあ、これから搬入ですよ。
はい。手伝います。
手伝うたって、段ボールを階段から下ろすだけでしょ？
車に詰め込みます。
今井さんがほら、カートキャリー、キャリーカート持ってないって言うから、
うん、
わざわざ買いましたよ。
あ、そう。
使えねえな、本当に。
人が手伝おうって言ってんの、そういうこと言うの？
3,000 もかかりましたよ。
あ、もう一つ話があった。
は
あ、いいですか？これはもう、なんか、勝手に、ちょっと、やれないかなと思ってるんですけど、
はい。
なんか階段を集めるという意味でもすごくいいと思うので、
はい、
なんか中野とかの居酒屋で、
うん、
飲み会でもやりません？
ん？でもあ、つまりキラがってこと？
そうそうそう、トウモロコシの会がさ、まだイベントとかやる前にさ、
うん、
中野の大谷とかさ、赤ひょうたんとかでさ、うん、みんなで集まってさ、
うん、
個室とか借りてさ、
うん、
個室でみんな順番にさ、会談するだけの飲み会とかやってたじゃん。
うん、
なんか夏の終わりにでもやろうよ、そういうの。
会費は？
会費取んない。別に飲み食い代だけでいいじゃん。
俺のギャラはどっかに出すの、会費取らないと。
まあじゃあ漢字代でちょっともらったらいいんじゃないの。
そうだよ。そうだよ。っていうかまあわかんない。やるかどうかわかんないけど。
じゃあ俺はやりたいから、やろうよ、なんか。
わかんない。
わかんない。じゃあやれたらやろう。
やれたらやる。
うん。
うん。
そういうの考えてた、この間。
うん。
うん。やりたいなと思って。集まるし、階段も。
うん。俺のギャラはどっから出てくるの。
じゃあ俺がおごってやるよ、お前の分は。それでいいだろ。
知り合い価格だからね、そんなの。
どういうこと？
知り合い価格でしょ、そんなのは。
じゃあ、吉田喋らないって言ったらいいんだよ。それでなんかみんなの空気悪くすればいいんだよ。僕はギャラもらってないんで今日は喋りません、つって。言えば？
あ、いいね、それ。
うん。お前らしくていいんじゃない、うん、みんな苦笑いする。
無数として。
そう、無数として。いや、いっぱい言っちゃうじ
ゃん。何その階段。それ階段になってないよね。人のダメ出しはすると。
そう。やめた方がいいと思う。
はい、
うん、
ちょっと一回切りますよ、じゃあ。一回っていうかもう、今回これで終わりね。
あ、終了？
終了ですよ。
はい。はい、
搬入しなきゃいけない
、ね、はい。
はい。
はい。はい。